恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。前回のところをですね、少し復習しながら、今日のところに入っていきたいと思いますが、今日の週報の裏に、一つの参考資料として大祭司の服装っていうのをですね、プリントさせていただきました。一体なぜこれが載ってんだろうと思ったかもしれませんが、旧約聖書の時代に大祭司と言われるですね、人が幕屋の至聖所っていうところに入っていって、イスラエルの人たちの代わりに代表として祈り、また犠牲を捧げるわけです。その時、特に今朝注目していただきたいのは、この胸当て、ね、これよだれかけじゃないんです。胸当てを胸にしまして、そこにですね、12の宝石がこう散りばめられてあります。そしてそれぞれにですね、金の枠のところに、12部族の名前が彫り込んであるんです。また、肩にもですね、肩当てっていうものがこう、付けられていまして、そして一方に6つ、一方に6つ、合計12の、ね、12部族の名前がそこに彫り込まれているわけです。すなわち、そのようにして、大祭司は神様の前に出るとき、12部族を背負って、12部族を胸に抱くようにして、すなわち彼らの名前をこう持って神様の前に出ていくことによって、彼らをですね、取りなしたわけです。この大祭司の服装は私たちに大切なことを教えます。新約聖書の大祭司は誰ですか？もちろん、イエス・キリストは私たちの大祭司です。イエス・キリストは天に帰るとき、私たち一人一人の名前をね、抱いて天に上がってくださったのですが、また、ペテロの手紙を見ると、私たち一人一人が祭司の部族、祭司だとですね、教えています。私たち一人一人が実はこの大祭司のようなですね、役割を担って、生かされているっていうことをぜひ覚えましょう。そうしますと、どういうことになりますか？私たちも肩に他の兄弟姉妹の名前を背負って生きるはずのものです。他の兄弟姉妹の名前を胸にこう抱いて歩くはずのものです。特にそれは私たち祈りっていうことを教えます。私たちは祈りっていうとき自分の祈りの願いたくさん出すかもしれません。でも大祭司は自分のためにももちろん祈るんですが、しかし主な祈りは、この肩に背負い、胸に抱いている12部族のために祈る。クリスチャンである私たちも、祭司として、他の人々の名前を覚えて、主の前に祈るべきです。そして祈る人こそ、他の人々のために祈る人は、実は他の人々を肩で背負っていることになる。他の人々のために取りなしの祈りをする人は、胸にその人を本当に抱いている、本当の意味で愛していることになります。私たちは、パウロがそのような、実は祈り手であったことを学ぶのです。3節。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。パウロはいつも、祈りました。まだ行ったこともないコロサイの教会のためにも祈ったパウロは、一体どれだけの教会の人々、クリスチャンの人々を肩に担っていたでしょう。パウロの胸当てには一体どれだけのですね、名前が彫り込まれていたことでしょう。彼は多くの時間を祈りに捧げたことがわかります。そして、それも学びましたように、パウロは祈るときに、まず感謝できました。他の人々のために祈りながら、他の人々のために感謝の祈りができたんです。つぶやきじゃなくて、裁くんじゃなくて、本当に感謝できました。三つのことを感謝しましたね。第一は4節。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰のゆえに感謝しました。 第二に、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことのゆえに感謝しました。そしてこの信仰と愛は、天に蓄えられてある望みに基づく、その希望のゆえに実は、パウロは感謝したのです。見事にここに、第一コリント13章の、いつまでも残るもの、最も大切なものっていうですね、信仰と希望と愛が描き出されています。そして、この主に対する信仰とクリスチャンへの愛と天国への望み、それを私たちに与えるものが福音です。五節の後半、あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。今朝、私たちはこの聖書の中で最も大切なテーマ、福音とは一体何でしょうか。そのことをもう一回新たな思いで学び味わいたいのです。福音、もう私はとっくにそれを聞いて知ってますよ。いえ、私たちは本当の意味で福音を知って福音に生きているかどうかを今日この御言葉から教えられたいのです。第一に福音とは何でしょう。その言葉自体が私たちに教えます。福、幸福の音、訪れ、良い訪れ、good news っていうことです。私たちは新聞読んでもテレビのニュースを見てもですね、本当に嫌な、悲しい、胸が痛むようなですね、ニュースばかりでですね、本当に新聞を開くのが恐ろしいぐらい、私たちは良い知らせをいつもこう待って生きてるみたいなものです。朝10時か11時ぐらいにですね、郵便配達のそのオートバイの音がわーんとですね、前に、こう、教会の前に止まると、もう胸がドキドキッとするんですね。そして、大抵の時私が真っ先にですね、何だろうと思ってですね、郵便受けをですね、覗き込むんですね。そうすると請求書であったりですね、印刷物だけであったりすると、ちょっとがっかりするんですけどもですね、いいニュース、いい手紙がですね、そこに入っている。特に手書きの手紙が入っているとですね、本当に心が、こう、嬉しくなるんですね。ランディは日本に来てですね、毎日のようにガールフレンドから手紙が来るのでですね、本当にですね、彼は、手紙は来ない。手紙ないの?と不思議そうな顔をするんですね。私たちは、良い知らせ、いい手紙をですね、いつも待って生きてるみたい。そして最も良いニュース。それは神様からですね、与えられた良いニュースです。ある先生はですね、この神様が与えてくださった良い知らせのことをですね、こういうふうに説明します。とても上手な知らせだ、説明だと思いますので、ご紹介しますが、父親である神様から、父のところから離れてしまった子供である私たちに対して手紙が来ました。その手紙ではこうあります。私がお前たちの父親だよ。私がお前たちを私のところへ連れ戻すために私の息子を送りました。その息子に私のところまで連れてきてもらいなさい。その手紙っていうのがこの聖書です。福音です。良いニュースです。そして、息子っていうのは、もちろんイエス・キリストです。ね、この手紙では、さあ、私のところに帰ってらっしゃい。頑張って帰ってらっしゃい。私のところに帰ってこれるように、いい行いをして、頑張って帰ってらっしゃいと書いてないんです。息子を送りました。そして、息子と一緒に来れば、誰でも、すぐに帰ってきていいのです。それは素晴らしいですね。ニュースです。私のところに帰ってくることができるように、いい行いをしてから帰ってきなさい。だったら、福音じゃありません。それは余計に私たちをがっかりさせるですね、知らせなんですね。福音が良い知らせである、ということはですね、この六節の言葉でよくわかります。この福音は、あなた方が神の恵みを聞き、この福音の中に、あなたが神の恵みを聞いているなら、これは福音です。 福音の中に神の恵みを聞いて、そこに神の恵みを発見していますか？私たちが説教を聞いても、聖書を読んでも、恵みと感じないで、律法のように感じることがあります。読んで聞いて、ああ、私はあれもできていない、ああ、ダメだ。ああ、私もこれもできない、ああ、ダメだとですね、もし、そのように聞いて、がっかりしているならば、福音の中に恵みを聞いていないことになります。恵み。それは 100% 神のご行為ということです。100% 神の行為です。人間というのは、100% の行為というものにですね、我慢できない厄介な存在です。誰かが 100% 私のために何かしてくださろうとすると、やっぱり私の肉はですね、ちょっと喜ばないんです。そこまでやられてしまうと私の面目がない。私も少しぐらいですね、それに加わりたい。少しぐらいそれに支払いをしたい。なんだか 100% の行為っていうと、馬鹿にされたような、そんな思いになっちゃう。でも、神様に対して、私たちは 100% のご好意をありがとうとして受け入れなかったら救いを経験できないんです。もし私たちがそれに、いえ、100% は困ります。まあ、ちょっとしかできないから 1% ぐらい私をお返しさせてください。そしたら 99% もらいます。もらえないんです。ただ、受け取るだけなんです。ところが、コロサイの教会に、間違ったことを伝える教師が、異端者が入ってきました。そして、パウロを通してですね、伝えられた福音にですね、反対し始めた。パウロは 100% 神の恵みだという。ただ、イエス・キリストを信じるだけで、それだけで神様は救ってくださるというけども、そんなことはない。そんなに甘くはない。人間だって、少しばかりは神様に何かができる。やっぱり努力しなくっちゃ。やっぱり少しは頑張らなくっちゃ。そうしたら神様はその人を救ってくださるんです。パウロは、そういう教えがコロサイに入ってきたのを知って、それによって福音が壊されてしまう。神の福音が本当に否定されてしまうことを恐れて、この手紙を書き送ったのです。信じるだけじゃダメだ。神様の恵みだけじゃダメだ。プラス何かがですね、必要だという考え方に対してパウロは強くですね、違うと書き送ったのです。福音、それは 100% の神の恵みです。第2番目に、福音とは何ですか？五節の後半のところで、福音の真理の言葉の中で聞きました。福音とは真理。真理の言葉です。誰かが考え出した良い考えではありません。誰かがこうあってほしいなぁと自分の希望をこう作り上げた何か推測でもあります。こうであるかもしれないっていうようなですね、不確かなものではないのです。真理っていうときそれは絶対的なもの。そして普遍的なこと。そして変わることのない。そういったことをですね、この真理っていう言葉で表します。福音っていうのは真理です。そして福音っていうのは第3番目に、6節の後半にあるように、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って、世界中で実を結び広がり続いています。福音とは世界的なものです。私たちは、外国からいらっしゃるお客さんのですね、証を聞いて。私たちと全く同じ福音によって救われ、同じ恵みに預かっていることにですね、すっごく喜びを感じる。日本人には日本人の方法というのはないんです。アメリカ人にはアメリカ人的な救いの方法というのはないんです。よく日本で、日本には日本の宗教がある。日本には日本の神様があると言います。 でもそういう言葉によって、私たちはそれが本当のものでないことを表しているということがわかります。日本には日本の神様。もしそれが神だったら、それは本当に神じゃないです。すなわち、日本にだけしか当てはまらない神様だったら、それは神という名にふさわしくないのです。神様というからには、ですね。それは絶対的な、普遍的な、どこででも、人を救い得ることのできる方でなかったら、神という部にふさわしくないです。ね。福音というのは世界的なものです。だから、先進国だけでなくして、宣教師たちはですね、ジャングルの中にまで入っていって、そのジャングルでですね、裸で生活している彼らにも、野蛮の生活している彼らにも、この福音は当てはまるということを信じて、彼らに伝えていくわけです。ね。福音は世界的なものです。そして第4番目に福音っていうのは、生産的なものです。この6節のところを読んだところですが、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って、世界中で実を結び、広がり続けています。福音には勢いがあります。福音は、それを聞いた人の心の中に、信じた人の心の中に、その人生に実を結ぶ力があります。そして実を結ぶだけじゃなくして、その福音はあなたにとどまらないで、広がり続けていくものです。さらに多くの人々、さらに広い地域に福音は広がり続ける。そういうですね、力を持った生きているものです。パウロはこれを書いたとき、牢屋の中に縛られていました。しかしパウロは、私は鎖につながれていますが、神の言葉はつながれていません。神の言葉は決してつながれることはない。今中国で本当にですね、私たちは悲しい事実を見ています。あの背後にですね、何千万、いや1億を超しているかもしれない、真に新しく生まれ変わったクリスチャンたちのうめきがあることを私たちは聞かねばならないです。本当にですね、クリスチャンたちは、あの民主化要求と言ってますけど、クリスチャンたちは本当に信仰の自由をですね、あの国に欲しいんです。そして彼らは隠れて、秘密の地下教会でですね、家の教会で信仰を持って、勇敢に命がけで戦ってるんですね。しかし、突然のようにして、中国は冬の時代、恐ろしいですね、恐怖の時代に逆戻りしてしまいました。あの中でクリスチャンたちはどんなにですね、今傷んでいるでしょうか。しかし、どんなに恐怖の政治が行われても、パウロは、御言葉は、神の福音は繋がれてはいません。どんなにそれを制限しても、神の言葉は広がり続けていくのです。恐怖の政治が続けば続くほど実は恐怖、中国では福音が広がっていったんですね。中国に大勢の宣教師が世界中から集まっていた。でも全部放り出されました。ですね。みんなですね、外に放り出されて、牧師たちはみんな牢屋にぶち込まれて、もうこれで宣教師はいないし、牧師はいないし、福音はこれでおしまいだと思った。ところが、長い時代が経って、次第に中国の状況が分かってきたら、驚いたことに、宣教師の力じゃなくして、牧師の力じゃなくして、福音を信じた一人一人のクリスチャンたちが、それぞれのところで隠れて、福音を明かしすることによって気がついたときには、宣教師たちが働いてたとき以上に、福音が広がり、また奥深く入っていったのですね。福音っていうのは、不思議な力を持っているんですね。さあ。第5番目に福音っていうのは、人によって運ばれていくものです。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。福音は人々のところに届くんです。どのようにして。7節。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、クロサイの教会の場合には、エペソでパウロが伝道したとき、そこにやってきたエパフラス。 パウロから福音を聞いて信じて、そして重荷を与えられて自分の町、コロサイに帰って、そこで福音を伝えたのです。エパフラスによって届けられました。神様の方法はいつも人です。どんなにテレビ伝道とかラジオ伝道とか文書伝道とか、いろんな伝道の方法が考えられても、最も優れた伝道の方法は、あなた、私、人を用いて。神様は人を用いて、福音の証人として、福音を届けるために使ってくださるんです。さあ、今日ご一緒に、福音っていうのがそういうものであることを覚えながら、今度は自分自身のことを振り返ってみましょう。福音は確かに誰かを通してあなたのところに届けられました。じゃあその福音、届けられた福音はあなたの生活の中で、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持ってとありますが、福音の勢いが私たちの教会の中に、私たちの生活の中に見られているでしょうか。福音とは本当に私の生活の中で勢いがあるでしょうか。そして、福音は本当に私の心の中に、私の生活の中に身を結んでいるでしょうか。そして福音は本当に私のところまで届いたんですけども、そこから広がり続けているでしょうか。とても考えさせられることです。もしも、せっかく福音はそのように私のところまで届いてきたのに、私のところまで届いたそこで、福音が急に勢いを失った。福音が私の生活の中で実を結ばなかった。福音が私のところでもストップして、これ以上、広がっていっていないとしたら、一体どこにその原因があるんでしょう。私たちはそれを福音のせいにしてはなりません。福音が悪いんです。いえ。今日私たちは鍵の言葉をこの6節の中に見出したいのです。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来。第一に、正しく聞いているかということです。福音はあなた方が神の恵みを聞き、福音を聞いても、もしそこに神の恵みを聞き取ってなかったら、福音は勢いを持ち得ないのです。実を結び得ないのです。広がり続け得ないのです。恵みを聞く。教会に長く来てても、そういう時私たちはこの恵みを聞き、恵みに生きるっていうことがとてもこう難しい、状態になってしまいます。恵みに生きることをしないで、どうしても立法的に自分を見たり生きたりって考えてしまうんです。皆さんこんな風に考えませんか？クリスチャンになったのに、やっぱり罪を犯す。おかしいな。やっぱり私はもしかしたら救われてないのかもしれないとかですね。喜びが湧いてこないと、だから私は救われてないんじゃないでしょうかとか。良い行いができないと。そんな風に自分を見て、こう考え込んでしまったり。実は、もし私がそんな風に自分の行いとか、自分の感情とかそういったもので自分の救いを云々しようとしているなら、私はちょっと聞き方がおかしくなっているんです。恵み、本当に神の恵みに生かされるっていうことをですね、私はもっと経験するように、もっとそのことの理解が必要です。そして恵みを聞いているかっていうことと、本当に理解しているかどうかです。恵みの福音っていうのを本当に理解してるでしょうか。最近読んだ本の中で、スコットランドの神学者でフォーサイスっていう人のですね、文章に、世にこう考えさせられました。 このフォーサイスはこう言うんです。今日のクリスチャンたちの十字架に対する理解とか関心というのは、言ってみればせいぜい聖地エルサレムへデラックスな観光バスに乗って出かけて、ガイドからあそこに見える小高い丘は昔2000年前にイエスという方が十字架におかかりになったゴルゴタの丘でございますという説明を聞きながら、その周囲をぐるぐる回っている程度のものだ。私たちが十字架っていうとき、その程度しかですね、十字架を見ていないんじゃないか。本当に十字架を理解しているか、本当に福音を理解しているかと問いかける。私が18歳の時に初めて教会に行った時の話、いつもさせていただいてるんですけど、キャリコ先生が十字架の絵をバックにしてですね、それを指差しながら、単純に十字架の話をして、そしてこんな風に問いかけたんです。誰がイエス・キリストを十字架につけたかわかりますか？誰がキリストを十字架につけたかわかりますか？それはあなたです。私はそれを聞いて、最初、変なことを言う先生だと思いました。キリストが十字架につけられたとき、私はそこにいないし、私は何もそんなことに加担したことはないし、キリストを十字架につけたのはユダだろうし。ですけど、キリストを十字架につけたのはあなただ。そのことは本当にずっと心の中に残る不思議な、しかし力強いですね、言葉でした。バッハが、マタイ受難曲っていうですね、曲を作ったとき、最後の晩餐の席で、イエス様が弟子たち、十二弟子に向かって、こういう言葉を言いますね。あなた方のうちの一人が、私を今晩裏切ります。そのとき、弟子たちはどうしましたか？口々に、まさか私ではないでしょうと言い始めた。バッハはそこのところをですね、合唱曲で、男性が12回、そして女性が12回、まさか私ではないでしょう、まさか私ではないでしょうと、繰り返し繰り返し歌わせるのです。バッハのその理解がよくそこに現れています。すなわち、あなた方のうちの一人が今晩私を裏切ります。っていう時の、あなた方、まさか私ではとですね、男性十二ということは、弟子全員ということです。そこには男性しかいませんでしたけど、女性も十二回言わせることによって、男だけじゃないよ、女たちも全員、まさか私ではないでしょうという、その心の内に、イエス様への裏切りが潜んでいます。バッハはそのことをメッセージとして伝えたいんです。私を、裏切ります。私は裏切ったりしません。私はそんな大それたことを考えません。イエス様は、いや、あなただ。私たちに語りかけるんです。ぜひ私たちは、自分自身を振り返りながら、実はイエス・キリストを十字架にかけ、イエス・キリストを裏切ったのは、他の誰でもない私なんだ。私がイエス・キリストを裏切り、イエス・キリストを十字架につけているんだ。心の思いと、口の言葉と、その行動によって私たちは日々イエス・キリストを十字架につけている、私が超本人だということをですね、発見する必要があるのです。その時、イエス・キリストの十字架のあの言葉が、本当に現実の力強い姿として、言葉として迫っていきます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。このイエス様の有名な祈りで、彼らをお許しくださいっていう彼らとは一体誰なんでしょう。 聖書学者たちを一生懸命この彼らとは誰かっていうことを議論をします。議論するのは勝手ですけど、私たちは本当にですね、ああ、この彼らっていうのは、私以外の全員だなんて絶対に考えてもならないんです。そうではなくして、ああ、その彼らの中に、私がいる。私が主を裏切り、私が主を十字架につけた、そんな私のために、イエス様は今祈っててくださっている。主よ、私こそあなたを十字架につけたものですと。本当に私たちが自分の姿を深く知るとき、イエス・キリストの十字架は真に理解されたことになります。イエス・キリストの十字架を、ガイドの説明によってただぐるぐるですね、見つめているとフォーサイスは言いましたけど、フォーサイスは聖なる好奇心を持って十字架を見るべきだと言うんです。聖なる好奇心というのは、本当に自分の罪を深く知って、そして、この私のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんだということを真に見上げるということです。イエス様が十字架で祈られたその父よ、彼らをお許しください。ルカによる福音書に出てくるこの祈りの言葉は、日本語ではこの許すっていう言葉が、許可の許じゃなくして、ごんべんの許すじゃなくって、赦免の赦ですね、特赦の赦。っていうその許すっていう字が使われていること。それは、無意味なことじゃないんです。日本語で、許可の許っていう字と、赦免の赦っていう字は全然意味が違うんです。使われ方。許可の許っていうのは、どうでもいいことを許すっていうことなんですね。お役所に行ってですね、お役所でハンコポンと押してもらいます。許可の許なんていうですね、もう本当にただ、書類さえちゃんと整っていれば、ポーンと、ある意味でどうでもいいことを押してくれるわけです。でも、許す、赦免の赦の許すっていうのはですね、どういう意味かって言ったら、許してはならないことを許すときに使われる言葉だそうです。許されてはならないことを許す。ですから、この場合の許すですと、許した者がその罪を負わなければならないんです。この許すのはですから、大変な許しなんです。日本人っていうのは、この罪に対してとっても鈍感ですから、許しに対しても鈍感です。韓国や中国に、また東南アジア、日本人がどんなですね、過去に罪を犯したか。でも、それは遠い遠い、昔のことだから、韓国に行ってですね、シャーシャーと、それは古いことです。もう水に流して許しましょう。許してください。とですね、言うんです。韓国の方々は、日本人とはまるで考え方が違います。罪っていうのは水で流せないんです。どんなに時間が経っても、それは生きえないんです。中国で日本がやったこと、それはもう過去のことだと言います。でも罪っていうのはどんなに過去になっても消えないんです。そしてその罪をもう昔のことだから忘れましょうとか、水に流しましょう。それは不正になるんです。罪ってのはそういうことなんですね。許してはならないことなんです。そして実に、神様の前で私たちの犯している、私たちの罪っていうのは、どうでもいいことじゃなくして、簡単に水で流せることじゃなくして、これは許してはならない、許すことのできない罪だ。そして、もしもそれを、もしも神様が、お前たちを愛してるから、水に流してあげようと、神様がもしそんなことをなさったら、神様は不正を行ったことになります。神はもはや神ではなくなるんです。ですけど、この許してはならないことを許す場合、今言いましたが、許した者はその罪を全部自分で引き受ける責任がある。もし韓国に行って私たちが本当に過去の罪を許してくださいと言うなら、その許していただくにふさわしい私たちは代価を払わなければ許してくださいと言えないのです。 私はそのことをしないで日本人というのは許してくださいとしてしまうから、外国人からですね、本当に反感を買ってしまうんですね。神様はしかし、許してはならない、あなたの私の罪を全部自分で身に受けて責任を取ってくださって、イエス・キリスト十字架で私たちの払うべき代価を血の最後の一滴まで絞り出して支払ってくださったんです。そのイエス・キリストの十字架を見上げながら、神様の前に自分は許されるはずのないものです、いけシャーシャーと許してくださいますねなんてですね、軽々しく神様の前に許しを求めることのできないような、確かにあの主税人のように顔を上に上げることもできないで、この罪人の私を憐れんでくださいとしか言えない自分の罪を本当に深く悟るとき、罪の癒ますところ、恵みも癒ます、そのような罪を深く知るところに初めて実は恵みの福音を聞き、真に福音を、恵みの福音を理解しているっていうことが起こってくるんですね。私たちがあまりにも軽はずみに自分の罪を取り扱い、許された許されたといい十字架を見上げるために、福音は勢いがないのです。身を結ばないのです。広がり続けないのです。どうか私たちの中で今日神の恵みを本当に味わうために、どんなに私が神の前に汚れ切った罪人であるかを知らせていただいて、主の憐れみを乞いつつ、こんな私を愛してくださる、恵んでくださる、その 100% の恵みに、私は何にもそれに加えることができない、何の良きものもない、そんな自分であることを認めながら、感謝しますと受け取りたいです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今朝御言葉を通して神の恵みを聞かせてくださり、恵みの福音が何であるかを御言葉によって語ってくださり、ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人に恵みに対する目を与えてくださり、あなたの恵み以外に何の希望もないことをどうか悟らせて、どうぞ、コロサイの教会に福音が勢いを持って届いたように、私たちの心の中に、こんな罪人の汚れ切って許されるはずのないものへの、あなたの恵みを聞いて、小躍りして喜ぶ、そんな喜びをお与えください。福音の勢いを妨げ、実を結ぶことを妨げ、広がるのを妨げる、私たちのどうか鈍感さと理解のなさをどうか許してくださって、どうぞ聖霊によって私たちにもっと自分の罪を悟らせて、もっとあなたの十字架の恵みの大きさを悟らせて、喜ばずに折れない、死を賛美しないで折れない、そんな恵みに生かしてくださるようにお願いをいたします。この一週間もどうかあなたの恵みから恵みへとどうか歩んでいくことができるように、私たちの生活も立法ではなくして恵みに生きる日々とさせてくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。